後半はこのコーナー声が震えちゃった。お悩み解決24時。このコーナーでは毎回お便りまたはゲストのお悩みをアラサー目線で解決していくコーナーです。今回の悩みはこれ。私は結婚しています。でも悩んでることがあります。旦那がギャンブル依存症です。重いですな。
重いな。
おかげで家庭は火の車です。私はパートで必死に働いているのに許せません。どうしたらいいですか、という35歳パートしょもちゃんさんからのお便りです。ということですが、
結構重いネタが来ましたね。
まあ、アラサ24時といえば重いネタでおなじみですので。
そうですね、
うん、
はい。
ちなみにドルちゃん、ギャンブル興味あります？
私ギャンブルは興味ないの。
本当？
そう、うん、あのギャンブルっていうのは例えばパチンコとかだよね。
パチンコとか競馬とか。
あ、興味ないね。
そっち系
ないけど、うんうん、一時期、うんうん、ゲームの、 あのゲームセンターのコインゲームにハマってた時、
うん、かわいいもんじゃない。そしたら
でも結構お金はつぎ込んでたかも。
本当に。
そうだ、お金をあれって例えばさ、うんうん、その本当のお金をコインに変えるじゃない、
う
ん
う
ん、
そうね。
そうだから、でもあれも、うんうん、言い換えるとギャンブル性があるっちゃあるよね、
うん、あるよね。だって一日中さ、ゲーセンにいる人とかいるじゃない。
そうそうそうそう。で、私がそれだったの、
うん。あ、そうなんだ。
一日中なんだろう、コインゲームやってた。だから、そう、この旦那さんがね、ギャンブル依存症なのはね、
うんうん、
ちょっと気持ちは分からなくもないけど。
ギャンブル予備軍、
予備軍かもしれない私。
本当に。
そう、ただね、パチンコとか競馬が興味がない理由っていうのは、うんうん、私負けたくないのね、実は。
まあね。
そう、私ね、負けず嫌いなの、
うんうん、
だから負けたくないから
そもそもやらないっていう。
そう、そういうこと、うん、でもコインゲームなんてさ、
うんうん、
なんか負けとかってないじゃない、あんまり、
うんうん、
なんかコインが増えればいいなみたいな。
そうね。
そんな感じだから、うんうん、まだやってたけど、もしこの性格じゃなかったら、うんうん、ギャンブルにハマってたかもしれない。
マジか。
まえちゃんは？
私はね、本当にギャンブル興味なくって、
うん、
パチンコ屋とかうるさいじゃない。
あ、うるさいね。
あれが嫌だし、
あとタバコ臭いよね。
そうね、うん、まあいいイメージはなくって、
うん、
だから全然なしですな。
だからでもなんか最近パチンコ屋さん、そう、うんうん、クリーンなイメージしようってことで、
うんうん、
禁煙、全部禁煙パチンコとかってあるらしい。
あ、そうなんだ。
そう、なんかあと女性が入りやすいように女性専用ブースみたいな。
あるんだ。
そう、あるらしいよ。
へ
え。そういうブースはその化粧できる、うん、なんかあのメイク台みたい、そう、うん、メイクルームみたいなところもなんか設置してあるんだって。
へ
え。そう、なんかそれは聞いた。面白いね。まあ入ったことはないから、まあ真相はどうか分かんないんだけど、
うんうんうんうん、
まあそういう話は聞いたよ。
そっか。でも家庭を火の車にするくらいだってちょっとまずいっすね。
それはまずいね、
うん、
でもギャンブル依存症って一種の病気だからね。
病気よね、うん、だからこれはもうね、精神科もそうになるしかないね。
そうだね、うん、
投げた。
いやでも本当そうだよ、ま、やっぱり。
でもね、私ね、こういうのガチで相談解決するとすると、
うん、
旦那さんは多分、うん、悩みを抱えてます。
あ
というかストレスを抱えてると思うの。
うん、
だから現実逃避したくてギャンブルとかにハマっちゃうと思うのね。
あ、
だからその相談相手として多分奥さんはそれの相談相手として慣れないから抱えてると思うのよ。
あ、なるほど、ね、
だから多分カウンセリングとかリアルに行った方がいいと思います。
まえちゃんなんかいいこと言うね。
珍しいでしょ。
珍しい。
珍しいでしょ。あのリアルに解決するとしたらそれかなって思ったの。
確かに、うん、ギャンブル依存症とか、
うんうん、
例えば何々依存症の人って、
うんうん、
ストレスを抱えてることが多いよね。
そうね、何かしらストレス、多分まあ仕事とかがないと思うんだけど、
うん、
まあもしかしたらこのね、奥さんが何かしらしてて奥さんがストレスになってる可能性もなきにしもあらずだから。
そうだね、
うん、
だからまず原因を探ることが大事かも。
そうだね、
うん、
悩みを吐き出しやすい環境作りをしてあげること。
そうだね、
うん、大事かなって思いますね。
まあね、必死で働いてるから許せない気持ちも分かるんだけれども、
うんうんうん、
でもそれだけだと解決にはならないじゃない。
そうね、旦那さんも多分必死で働いてると思うので、
うん、
そこは一緒、
うん
うん、
だからまずはそのギャンブル依存症を治すために、うんうん、まあ、克服するためにまず原因を探って、
うん、
やっぱり夫婦だからそこは話し合いとか、
そうね、
カウンセリングとか、
うん、
まあ、奥さんも頼れるのは奥さん、まあ、自分だけしかいないからね、
うん、
まず 多分旦那さんもギャンブルをやめたがってるかもしれないし、
そうだね、自分もこのままじゃダメって絶対思ってると思うから、うん、うん、そうね、難しい問題ですな。
だから本当に大変だと思うけれども、うんうん、真剣に答えるならば、うん、もう奥さんにも本当大変だけど頑張ってほしいよね。
そうですね、
あのパートを頑張るんじゃなくて、うんうん、その旦那さんの、
まあ、メンタルケアですな。
そう、うん、依存症を治すために、うんうん、まあ、何をすればいいのかとか、うんうんうん、話し合いとかをちょっと頑張ってほしいなって思うよ ね、 ね、
何かに依存するのってさ、うん、まあ、いろいろあると思いますが、例えば買い物とか。
私ね、うん、買い物依存症なところ昔あったの。
本当、
そう、結構ね、やっぱ私ストレス溜まると買い物しちゃうの。
でもさ、ストレス発散になるよね、買い物って。
しかも私ね、買い物っていう、いう買い物じゃなくて衝動買いなの、うんうん、本当に。
あ、
だからお金があるだけ使っちゃうって感じ。クレジットカードとかをバンバン切っちゃうの、
う
ん
う
ん、
へ
え。昔なんかそういう映画があったんだけど、なんかそれを、その映画を見た友人が私のこと、うんうん、そうだねみたいな感じでボソッとなんか言ったことがあって、うんうんうん、それくらい昔私買い物依存症だった時があったんだよね。
うん、うん、そっかそっか。
そうだから、でもやっぱり原因はストレスだった。
あ、そうなんだ。
そう、ストレス解消の糸口が他に見つかった時に、うんうん、その買い物依存症がなくなったんだよね。
あ、
そうだからね、結局私の解決方法は、うんうん、あの運動だったの。
お、
そう、なんかキックボクシングを習い始めて、うんうんうん、運動をしたらなんかすっきりしちゃって、うんうん、ストレスが解消されたんだよね、うんうん、そしたらなんか買い物にあまり、なんだろう、物欲がなくなっちゃって、
うんうんうん、
買い物をそんなにすることもなくなったんだよね。
なるほどね。
なんか参考になるかはわからないんだけど、うんうん、だから多分ギャンブル依存症になった原因って絶対あるから、うんうん、その原因を探っていくことが大事かな。
そうですね、そうね。でもドルちゃんも他に何か見つかってよかったね。
うん、よかったの本当に。
この人も旦那さんもね、他に何か趣味とか何か見つけれるといいですな。
そうだね、
ギャンブルを上回るさ、何かが。
そうだね、
うん、
もうこの際コインゲームにちょっとずつ変えていくとか
コインゲームにシフトチェンジする。
あの、多分スパッとやめるのは厳しいかもしれないけど、コインゲーム
徐々に、
そう、徐々にコインゲームにシフトして、うん、最終的にはコインゲームもやめられるようにみたいな。
そうだね。
そう、あのね、コインゲームね、意外に競馬とかやってんだよ。
あ、そうなんだ。
なんか競馬のゲームとか、
へ
ー、そう、コインゲームとか、あとはなんかパチンコ台も置いてあるし、あとはスロット台も置いてるし、だからなんだろう、こう
パチンコ屋さんに行くんじゃなくて、まあ、ゲーセンに行くこと。
そう、あのね、雰囲気はね、ギャンブルっぽいよやっぱり。
そうかそうかそうか。そう、
なんかポーカーゲームとかあったりするし、だから、ま
あ、
ただお金が絡んでないだけ、コインが絡んでるだけっていう感じで、ね、雰囲気はギャンブルっぽいから、なんかだんだんちょっとコインゲームにシフトしてってみたいな。それも一つの案ではあるんですけど、どうでしょうか。
いいと思いますよ、
はい、
で最終的にはまあ夫婦でゲームセンターでプリカ取るくらいまでに抑えれたらいいよね。
そうだね、プリクラとかね、取って仲良くしていただければ。
そしたら400円で済んじゃうしね。
ま
あ、そんくらいに抑えれたらいいですな、まあ、時間はかかるかもしれませんが、夫婦で仲良く解決してくださいね、
応援してます。
ということで、まだ続きますよ。ということでって言っちゃったけどさ、もう終わりそうな雰囲気出しちゃったけどさ、まだ続くよ。まあね、でもパートで必死で働いてるのにさ、家事もこなすって私すごいと思う。
いや、大変だよ ね、
うん、仕事しちゃうとさ、何もできなくなってしまう人って多いじゃん。
多い。
なんか家事とかおろそかになったり。でもさ、やっぱ主婦ってすごいなと思うのが、全て両立してるところがすごいなって思う。
あの、パワフルだよね、タフというか。
だって料理も作って、掃除もして、洗濯もして、ね、
すごい。私なんか、打ち合わせ1本2本入ってるだけで、もう家帰ってもう眠いってなって、もう布団に入っちゃうもんね。
ね、すごいよね。だからお母さんって本当にすごかったなって思う。
あ、お母さんは本当にすごいよね。だってさ、パートから帰ってきてさ、買い出し行くじゃない、行ってさ、買い物してきて帰ってきて料理もするじゃない、みんなの夕食作りとかしてさ、
ね、
終わったら茶碗洗いもするじゃない、
で
一通りなんか洗濯とかもしちゃってさ、掃除もしちゃってさ、なんか自分の休む時間とかってほぼないよね。
ねえ、もう一種のマネージャーみたいな感じだもんね。 すごいよね。
でお父さんのおつまみなんか作っちゃってさ、
ね、で愚痴聞いてあげてさ、お母さんの偉大さ、
偉大さは本当に感じるね。
半端ないっす、
半端じゃない、
半端ないっすね。子育てもしっかりしてさ。
そうだよ、子育てもしっかりやっちゃって
ね。お母さんって日本一すごいね。
すごいよ。で私ね、その
日本一って言った時だけどさ、世界一すごいね。
世界すごい
言い直した。
世界って言えばうん、うん、私その昔、3年前かな、そのアフリカのガーナに旅行行った時があるんだけど、その時のお母さんもパワフルだったね。
へ
え、ね、子供を抱えながら普通に働いてるわけ。なんかね、いろいろ物を売ったりしてるの。
あー、なるほど。
そで、それ終わってからご飯作り出したりとかしてて、だから訪問してた家ではそうだったから、なんかみんななんかで私すごいですねみたいなこと言ったら、でもこれが普通よみたいなことを言ってたから、なんかあーそうなんだと思って、だから世界どこでもお母さんっていう存在ってすごいんだなと思ったの。
すごいよね。いずれそんな風に私たちもなるんですかね。
慣れますか慣れますかね
頑張りましょうよ。
はい、
ね、まあ、いくつになっても母は偉大ということですな。
はい、
うちらもそんな風になれるように今から努力しましょうね。
そうだね、頑張ろう。私料理できないから。
あ、そうなんだ。
そう、私ね、実はね、料理できないの。
へー。
あまり、いや、まあ、正しく言うとできるんだけど、まずいの。
まずい。
そう、それでなんか私ね、なんか前回言った気がするの、料理のこと、あの計量が分かんないみたいな。
あー、言ってたかも、言ってたかも。
そう、そう、塩一つまみとかどれぐらいみたいな、一つまみってなんだよみたいなこれぐらいかよみたいな、だから分かんなくて
まずくなっちゃうんだ。
そう、変な量入れちゃってまずくなっちゃうのそう、だから
じゃあちょっとね、今年から料理始めてみましょうか。
そうだね、まずはちょっとずつ料理から始めて、次は疲れても、なんかタフな体作りをして、ちゃんと打ち合わせが終わった後でも家の掃除ができるように。
おー、結構忙しいぞ。
そう、もう寝ないように。私本当に昼寝とかしちゃうからね余裕でで
も眠いもん、春だし。
そう、春だから暖かいとなんかさ、
ポカポカ陽気でね。
そう、ポカポカしてくるからうとうとしちゃうよね。
ね、わかるわ。それがいかんとこですな。
そうだね。
ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきました。
解決したかな。
しましたね、きっと、
頑張ってください
意外と私真面目に話したもん。
そうだね、
ねえ、難しい問題ですけど頑張ってくださいね。
はい、
ということで番組では皆様からのお便りを募集しております。お悩み解決24時では皆さんのお悩みを募集してます。些細なことでも結構ですので、アラサー女子に解決してほしいことがありましたらどんどんお便りください。お便りはピフリネットのメールフォームから。メールは突撃 @pifuri.net です。詳しいご案内はつたやまいこブログ、つたや書店をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。ツイッターアカウントは @pifuri.net でぜひ検索すると出てきますので、よろしくお願いします。ということで、
はい、
ドルさん、いかがでしたか。
いや、まあ今日はちょっと濃い内容だったなとかって思いますけれども
結構真面目に話した30分だったんではないでしょうか。
そうだね、なんかね、うちら結構なんかいつもチャランポランな話してるけど、
そうね、中身ない系が多いけど
ちゃんと話した、真剣に。
そうですね、結構真剣10代喋り場的な感じでしたね
なるほどね、
懐かしいの、
懐かしい懐かしい
ねえ。まあ、
まあでもそういう悩みも解決できますよってことで、まあ、そういう手紙も待ってます。
シビアなお悩みも待っております。
はい
、はい、ということで、この放送は私蔦谷舞子とゲストの、
はい、私ドルちゃんが
インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新日は4月6日です。どうぞ
お楽しみに。